夏目漱石著門 18-3 この僧は若いに似合わず甚だ落ち着いた話しぶりをする男であった。低い声で何か受け答えをした後でにやりと笑う具合などはまるで女のような感じを宗助に与えた。宗助は心の内にこの青年がどういう機縁のもとに思い切って頭を剃ったものだろうかと考えて、その様子のしとやかなところをなんとなく哀れに思った。大変お静かなようですが、今日はどなたもお留守なんですか？
いえ、今日に限らず、いつも私一人です。だから用のあるときは構わず開け放しにして出ます。今もちょっと下まで行って用を足してまいりました。それがためせっかくおいでのところを失礼いたしました。
義堂はこのとき改めて遠来の人に対して自分の不在を詫びた。この大きないおりをたった一人で預かっているさえ相応に骨が折れるのに、その上に厄介が増したらさぞ迷惑だろうと、宗助は少し気の毒な色を他に動かした。すると義堂は、いえ、ちっともご遠慮には及びません、道のためでございますから、とゆかしいことを言った。そうして目下自分のところに宗助のほかにまだ一人世話になっている孤児のある旨を告げた。この孤児は山へ来てもう2年になるとかいう話であった。宗助はそれから2、3日して初めてこの孤児を見たが、彼はひょうきんな羅漢のような顔をしている気楽そうな男であった。細い大根を 3、4本ぶら下げて、今日はごちそうを買ってきたと言って、それを義堂に煮てもらって食った。義堂も宗助もその評判をした。この孤児は顔が坊さんらしいので、時々騒動の衆に混じって、村のおときなどに出かけることがあるとか言って義堂が笑っていた。そのほか俗人で山へ修行に来ている人の話もいろいろ聞いた。中に筆墨を商う男がいた。背中へ荷をいっぱい背負って、20日なり30日なり、そこら中回って歩いて、ほぼ売り尽くしてしまうと山へ帰ってきて座禅をする。それからしばらくして食うものがなくなると、また筆墨を背に乗せて行商に出る。彼はこの両面の生活を、ほとんど循環小数のごとく繰り返して、飽くことを知らないのだという。宗助は一見こだわりのなさそうなこれらの人の月日と、自分の内面にある今の生活とを比べて、その見学の肌肌しいのに驚いた。そんな気楽な身分だから座禅ができるのか、あるいは座禅をした結果そういう気楽な心になれるのか迷った。気楽ではいけません。道楽にできるものなら、20年も30年も運水をして苦しむものはありません、と義堂は言った。彼は座禅をする時の一般の心得や、老子から公案の出ることや、その公案に一生懸命かじりついて、朝も晩も昼も夜もかじり続けにかじらなくてはいけないことやら、すべて今の宗助には心もとなく見える序文を与えた末、お部屋へご案内しましょう、と言って立ち上がった。いろりの切ってあるところを出て、本堂を横に抜けて、その外れにある六畳の座敷の障子を縁から開けて、中へ案内されたとき、宗助は初めて一人遠くに来た心持ちがした。けれども頭の中は、周囲の幽静な趣と反証するためか、かえって町にいる時よりも動揺した。約1時間もしたと思う頃、義堂の足音がまた本堂の方から響いた。老子が証券になるそうでございますから、
ご都合がよろしければ参りましょう、と言って、丁寧に敷居の上に膝をついた。